婦ボードゲームラジオみやみやはよなよな。こんばんは。
こんばんは。
この番組は子供が寝静まった後に夜な夜なボードゲームで遊ぶ夫婦が最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい。
今日のテーマ何でしょうか。
今日はですね、最近買ってよかったなと思うボードゲーム、はい、2作品紹介したいなというふうに思います。
はい、はい、最近買ってよかったなと思うボードゲーム。
はい。
お、久しぶりじゃない？ボードゲームの話自体を
そうね、作品のお話するのは ね、
うん、
最近なんかね、小松の話をしたりとか、
うん、
マーゼルの話したりとか ね、
そ、 うです
ね、そんなこともしてたので、
うんうん、
はい、そんな中でもね、細々と遊んでいるゲームたちがあってですね、はいはい、その中でも、まあ、特にね、ちょっとこれ買ってよかったな、遊んでよかったなって思うもの、
うん、
ね、ちょっとピックアップして2つぐらい話したいなと思います。
はい。
うん、まあ、ただなんか最近買ってよかったって言ったけど、買ったの自体結構前で、うんうん、ずっと積んでいたんだけども、
うんうん、
はい、今遊んでね、やってみて、あ、なんでもっと早く遊ばなかったんだろうと思ったゲームがあったのでね、
うんうん、
したいなと思います。
はい。
じゃあまず1作品目の話、はい、ライオンズ・オブ・リディア。
はい、
うん、ライオンズ・オブ・リディアの話をしたいなと思います。
これはこのゲームは、
うんうん
うん、
あの古典ラジオの紹介を前回したんですけど、
はい、うん、そうでしたね。
そうそう、
うん、
その中で、歴史とちょっとこう紐づいたボードゲームって結構あるねって話の中で、
うんうん、
このライオンズ・オブ・リディアの話してるんですよ。
うん、出てた出てた。
うん、でこれ何かって言ったら、
うん、
そのリディアっていう国が昔あって、
うんうん
うん、その国が世界で初めてなんか金貨というかね、お金を使ったみたいなことで有名な国なんだけど、
はい
はい、その金貨がねちゃんと出てくる、
うん
うん、ボードゲームかな、
うんうん、
はい、
ちゃんとあるんだね。
そうそうそうそう、そんなのがね。で買ったの結構前なんだけど、
うん
うん、なんかなかなかやるタイミングを逃し続けていたんだけど、
うんうんうん、
古典ラジオの話したことによってちょっと、ね、モチベーション高まって、
うんうん、
この勢いでと思ってやってみたら、うんうんうん、あのちょっと遊ばなかったのがもったいないなって思うぐらい、うん、ちょっといいゲームで、
おー、
はい、
そっか、だいぶ温めてたの、うん、
何年単位じゃない、
うん、そうなんだ、うん、
そう、ケンビルさんがね和訳付きを出してくれてた時期があって、今は多分もうね、ケンビルさんも取り扱ってないかもしれないけど、
うん、
時々なんか中古のが出回ってるのかな。
そうなんだ。
うん、でゲーム自体すごくこうシンプルなんだよね、
うん
うん、なんかいわゆる自分のワーカーを置いてね、資源をもらうか、
うんうん、
で溜まった資源で買い物するかっていう、
うん、
この2択をもうほんとひたすらするだけ、
うん
うん、でそれで買い物で一定の枚数カードが溜まったら勝ちみたいな、うんうん、めちゃくちゃシンプルなんだけども、まあ一つはね、何がいいかって言ったらその資源がね結構こう溜まっていく感じが、うん、気持ちいい。
そうだね、
割と好きなことをやらせてくれる感があって、
うんうん
うん、それを競争してる感じだよね、
うん、
お互い割と気持ちよく資源を貯めたり、
うん、
買い物ができるから
結構勢いがつくとすごく溜まっていくよね。
溜まっていく、
うん、溢れちゃうぐらいね。
そ
う、
買い物がそうそう、でその溢れるっていうところもまた面白くて、
うんうんうん、
このゲーム資源がなんか持てる上限決まってんだけど、
うん、
上限に達するたびになんか追加のボーナスみたいなのがどんどん出るようになっていって、うんうん、
確かにあったね、
うん、それがでどんどん強くなっていくみたいなことがあるんだけど、うんうん、なんかマリオのさ、なんかずっと1アップするみたいなさ、
うんうん、
状態あるやん、なんかコインというかさ
はいはい、はい、
あの状態がすごく、
うん、
なんか想像させるというか気持ちよさがある
、ね、そこにはまるとよっしゃってなるね、
うんうん、そう、
確かに。
あんまりそれをダラダラダラダラもするゲームでもないから、
うんうん、
本当にその資源に気持ちよくなってているだけじゃなくてね、
うん、
ちゃんとそれで買い物効率よくするみたいなところの含めて、うん
うん、
あのその競争が楽しいなって、うんう
ん、あとこれ拡張もいろいろあるんだっけ。
そう、拡張も確か8種類最初から入っていて、
うんうん、
でそのミニ拡張を好きに、だいたい推奨は1から4個組み合わせてやってねって言われてるんだけど、
1から4個、
そうそう、
4個ってすごいね。
でもなんか1個1個がなんかすごくシンプルだから、
うんうん
うん、なんか入れてもそんなルールのこう理解に負担がない感じが良かったなって思ってて、うんうんうん、1個1個が、
なるほど、
うん、でこのゲームのもう1個いいのが、その歴史 みたいなところをすごく大事にしてる節があって、
うんうん
うん、でそれもなんかゲーム難しくする感じじゃなくて、うん、ちゃんとフレーバーをしっかり乗せてますっていう感じがある、うんうん、例えばその拡張の中にねクロイソス王っていう拡張があったり、うんうん、パクトロス側のミスっていう拡張があったり、うん、そうあと他にもなんだっけかななんかアリアッテスの墓とかさ、
うんうん、
なんかその当時のこうリリアにちなんだなんかこう王様とかさ、
うん、
地名とか、うん、その文化にちなんだようなね、うん、拡張がその8個の中に結構あって、
うん
うん、それ結構歴史をねこう楽しむ人間としてはすごく嬉しいよね、
うんうん、確かに馬のレースとかもあったりね結構いろんな角度での拡張があるよね
そうそう、うん、馬って言ってもそれもチャリオットのレースだからあのね今の乗馬とかそんなんではなくて、
ま
あ
ね、
馬同士でこう戦わせるようなね、
う
んうん、レースするような、
うんうん、
あっちをゲームの拡張として入れれるとかね、
うん
うん、そういうところも面白いなって思うし、
うん
うん、で結構なんかその拡張も一個一個なんか割と相性みたいなのもあるなとも思ったし、
うん、
それを見極めて遊ぶのもいいなとかその拡張の意図みたいなものがね、
うん、
やっぱりなんかすごくちょっと感じられて、
うん
うん、ここをちょっとこう強くすることでこういう風にバランス取ってるのかなみたいなのも、うん、なんかちょっと考えられてて
なるほど、うん、まだ入れられてない拡張もあるのかな
あるある、うん、今まだ半分ぐらいしか遊べてないんじゃないかな、うんうん
楽しみだね、
うん、でも今入れたそれぞれの拡張なんかやっぱ良さがある、
うん
うん、特にチャリオットレースとかは、
うん、
個人的にはもう毎回入れてもいいような
確かにね
そう
これうまくはまった時結構ラッキーというか、
うん、
嬉しいもんね
そう、
うん、
あのねこのさっき言ったライオンズビディアの中でなんかチャリオットレースという賭けのレースができるようになるって話なんだけど、
うんうんうん
これがいいなと思ったのは賭けって言ってるけど別に運の要素全然なくて、
うんうん
うん、
確かに
割と自分の狙ったタイミングでそのレースを起こさせて、
う
ん
そ, うやね
うん、そのタイミングでちゃんとその資源を払え、
うん、
指定された資源払えたらいいことがあるよみたいなんだから、
うんうん、
いかにこういつそのレースが始まってもいいように、
うん、
あの資源を用意しとくかとか
そうだ、ね、
どこでそれをレースを始めてね、
うんうん、
相手よりこうこっちの方が得するようにレースを引き起こすかみたいな、
うんうん、そうだねこれ自分が全然資源持ってない時にあ今起こりそうだなみたいなのなんか分かってくるもんね
分かってくる
あーって思いながら追いつけないから
そうそう、うん、
悔しい、
うん、それは結構やっぱ面白いなと思ったし、
うんうん
ね、他のもねなんかいいのよクロイソス王とかも、
うんうん、
その王様がいる資源取れる場所みたいなのが1個ポンと増えるだけなんだけどさ、
うん、そうだねシンプルだって
そしたらちょっとそこに行くとお得なんだけどさ、
うん、
そのお得さを取るのか今本当に必要な資源で実は別のところにあったりするから
確かに
そう、そっちに行くのかとか、
ね、
なんか地味に揺さぶられるよ ね,
ね
心を
中盤から終わりにかけるにつれて、
うん
ね、ちょっと王様にあまり行かなくなってきたり ね,
そう
ね最初はガンガン行くんだけどね、
うん
うん
そうあとこのゲーム面白いのは何ていうかな最初金貨ないんだよね手元の資源とかに
そうだったね
そう普通には手に入んないんだけど、
うん、なかった
ゲームの途中から、
うん、
リリアの承認駒っていう金色の駒がゲームにちょっと混ざってくるようになってて、
うん、
でそいつが来るとすごい勢いで金が、うん、お金がねそう流通するようなんだよね、
うん、
ゲーム内で、
うんうん、
そのお金がめっちゃ強くて、
ね、
でそれが加速的にこうお金が流通しだすとさ、
うん、
ゲーム展開がすごい進んだりする、
ね、
勝利点が跳ね上がったりとか、
うんうん、すごいことになった、
うん、
あの上限もあるんだけど、
うん、
もう上限ギリギリで回せるようになっていくしね、
うん、そう、
うんうん、
なんか1個のね資源とか建物建てるのに四苦八苦してるのにさ、
うん、
お金がなんかドバドバ入り出したとなんかもう 2,3、うん、枚普通に買えるとかさ
そうだね
そう、
うん、
あのお金の魅力というかさ破壊力みたいなもの
そうやな、
うん、そしたら既存のカードとかさっき言った王様とかが結構ないがしろにされ始めたりとかもしてさ、うんうん、なんかそれもなんかちょっと歴史っぽいよね、
うん、
うん、
金に目がくらんでいる
というか、うん、すごく便利なものがね生み出されたんだなって感じはあるよね、
うんうんうん
はい、 ていうところも含めて、うんうん、なんかすごくこうなんだろうな歴史的なところと、うん、ゲームのねあの面白さっていうのが、
はい、
なんかちゃんとねこうリンクしてる感が個人的にあって、
う
ん、
そうだね、
はい、
うんうん、
よかったいいゲームだなっていうふうに思いました、
うんうんうん、プレイしてるだけでなんとかこう当時を感じられる気がするね、
う
ん、
そうね、
うん、
はい、ということでね最近遊んでいやよかったなと思ったのはこのライオンズブリリアが一つ目、
はい、
でもう一作、
うん
うん、ちょっとお話ししたいなと思うんですがセイル、
うんうん、
セイルっていうゲームですね。
セイルね、
はい、これはあのオールプレイさんからね今日本語版かな役付きとかもなんかいろいろ流通してるゲームなんですけど、
うん、
2人専用のトリックテイキング、
あ、そっか、これは2人専用ね、
うん、ゲームです、
はい、
でしかもそれ対戦じゃなくて協力型のトリックテイキングっていう、
うん
うん、それすごくニッチだよね、2人専用で、
そっか、
うん、取り手で協力でっていうところで
確かに2人用って、ね、2人のバトルとかカードゲームとか、うん、そういうのも多いよね、
うんうん、そうで、あんまりうち協力型のトリックテイキングって言ったら多分すごく有名なのが、
うん、
ザ・クルーっていうゲームがあって、
うん、
なんか過去にあれ SDJ か KDJ かなんか撮ってる、
うんうん、
の有名な協力型のトリックテイキングとかがあるんだけど、
うん、そうなん
だ、それは多分うちら遊んだことがなくて、
うんうん
うん、というのもあんまトリックテイキング うまくないからなんかちょっと苦手意識があるので、あまりカウンティングとかもなんかすごくそんなできる方でもないから、
はいはいはい、そういう要素が多いのね、
そうそうそうするし、
うん、
そうこのカードがあるからあっちの手札はこれかなみたいなところもさ、
うんうん、
なんかそんなうまく読めないからさ、
うん、
そうそうそうそう、
ね、
少し敬遠というかちょっと苦手意識があったジャンルではあったんだけど、
うんうん、
まあすごく評判がいいから、
うん、
ちょっと一回やってみようかなと思って、
うん、
そうそうやってみたんだけど、
うん、どうなった？
いや面白かった、
うん
うん、あのこういう協力してやる2人用のね、
うん、
トリックテイキングってありなんだなって思えるゲームだったね、
うんうんうん、面白かった、
うん、で名前の通りセイルだからこう海を航海する、しかもなんか2人とも海賊みたいになるよね、
うんうん、だ
から海賊になって海を航海するんだけども、
うん、
目的地の島なんか宝島かなんかかな、
うんうん、
までにこう航海をしていくんだけど2人で協力しながら、うん、途中クラーケンとかねなんか嵐が来たりとかしながら、
うんうん、
そこをうまくこう回避しながら、
うん、
あの船をね運転しながら島を目指すっていうゲームなんだけど、
うんうん、そうですね、
うん、でその船がどっちに進むみたいなところが、
うん、
2人のこうなんていうかなトリック的に出したトリックの、
うん
組み合わせ、出したカードの組み合わせによってま、
うん、
っすぐ進むのか左に進むのか右に進むのかとか、
うん、そうなの、
そう、そこが決まってくるんだよね、
うん、
そうだから2人でちょっと息を合わせないと思ったより言ってくれなかったりとか、
うんうん、そうね、
うん、
あれはカードを出してる最中は相談しちゃダメなんだったよね。
あのゲームラウンドの最初は喋っていいんだけど、
うん、
もうカードを見た瞬間からもうコミュニケーションしちゃいけないになるから、
うんうんうん、
ちょっと作戦は少し寝るんだけども、
ね、
パッと見てね、
うん、
そっからやったりするけど、
うんうん、
結局トリックテイキング、いわゆるマストフォローっていうね、相手が出したのと同じ色があったらそれを出さなきゃいけないとかって縛りはあるから、
うんうんうん、
そう、それでこうどれだけ意思疎通がね、
うん、
できるかみたいなのがね、
一番最初にやった時やっぱうまくいかなかったね。
いかなかったね、
うん、
なんかチュートリアルみたいな簡単なステージから、
うんうん、
確かステージがねシナリオ5個あんのか、
うん、
チュートリアルも含めて6個あるんだけど、
うん、そっか6個いっぱいある。
普通にこのチュートリアルでなんか失敗したっけ、俺らギリ行ったんだっけ。
ギリギリ行った気が、
でもだいぶギリギリだったよね。
そうやね、
そう本当に
余裕余裕とか思ってたけど、
うん、チュートリアルでなんか脱落しそうになるぐらい、
うん、
なんか一筋縄ではいかない感じはあったんだけど、
そう、ね、そう、まあ、でもこのカードのこのなんだろう、数手札の数であったりとかマークの条件とかなんかそういうのを覚えていくと次こうだなっていう感じが、うん、なんとなく足並み揃えられる気がしてきて、
そうだね、
うん、うまくいったような気がするな。
そうカードのなんかね番号によってはこのアイコンがついてるとかっていうのやってるとなんか覚えるというか、うん、ちょっと分かってくるとなんか息が合わせやすくなっていくというか、うんうん、うまくなっていく感じはあるよね、うん、
ね、そうそうそう、
うん、そこに一応お互いのなんか海賊の能力、
うん、
固有能力みたいなのもあるから、
うんうん、
そこも
そうだった、ね、
加味しながらどううまくね生かし合うかみたいなところも悩ましいし、
うんうん
うんうん、よくできてるなって思うのはあれだよな、なんかそのトリックにどっちかが勝ちすぎると良くないんだよね、
うん、あ
一瞬でなんかラウンドが終わっちゃって、
そう
や
ったね、
そうそうなんか4、うんうん、どっちかが4回トリック取っちゃうと、
うん、
あのラウンド終わっちゃって、
うん、
で終わるたびになんかクラーケンが結構襲ってくるみたいな要素があるから
そうだそうだ
一番いいのお互いうまく勝ったり負けたりして、
うんうん、
お互い4トリックに近い形で、
うん
終わるっていうのが一番多分船をうまく進められるはずなんだけど、
分かっちゃいるけどってやつだね。
そう
なかなか、
そうそう、ちゃんとそのクラーケンのね、
うん、
アイコンに対してちゃんと大砲を合わせて出せるかとかさ、
うんうん
うん
うん、ね、そう、そのゴールに向けての計画はあるんだけど、まあ、そのうまくいかなさも面白いよね。
ね、
うん、
そう。で嵐っていうのがあるからさ、
あ、そうそう、嵐、
さっき言ったクラーケンやっつけようと思って、
うん、
こう大砲撃ってねクラーケンの馬が戦ってると、うんうん、この嵐が来ちゃって、要は2ラウンド目までにここまで行ってくださいね、
うん、
嵐が来るからみたいなラインがあって、
うんうん、
そしたら今度そこを超えてないとそれはそれでゲームオーバーになるみたいなことがあるから、
うん、
難しいよ ね、
ね、
クラーケンを撃退しながら嵐が来る前に、
うん、
ちょっと船を進めとかなきゃいけないみたいな、うん
ね、
あれもこれもやんなきゃいけないんだけど、
しかもバランスよくね、
そう、
勝ったり負けたりしなきゃ
い
けない
、コミュニケーション取れない中で、
ね、
マストフォローでやっていくみたいな、言ったら難しそうなんだけど、
ようやったさ、
ね、それがなんとなくできてくる達成感みたいなのがね、やっぱ無二というかね、
うん、
面白かったね、
面白かった、
うん、でシナリオもね結構6本もあるから、
うん、
そうそう、まだ2つぐらいしかできてないけど、
これはどんどん難しくなっていくってこ
と？なっていく、なっていく、
う
ん、まだ最初のチュートリアルとシナリオ1ってマップのなんか真ん中ぐらいで終わってて、
そっか、そうだね、
そう、これはちゃんと端っこまであるとその方がゲーム長くなるから、
うんうん、
その分なんだろうラウンド数も増えるし、
うん
うん、その分クラーケが襲ってくる回数も増えるから、
うん、難易度アップだ、
難易度アップ、
うん、
嵐のなんか来る数も増えるから、
うんうん、
そう、ここまで進んでねっていう中間地点がさらに増えちゃうし、
うん、
とかね、
うん、そうか、
うん、
面白そうだね、まだあれだね、私たち、
ね、
ちょっと
繰り返しやって ね、
ね、もうちょっとばっかりだもんね、
伸びていくといいなと思うよね、
うんうんうん、
はい、
面白かったです、
うん、はい、ということでちょっとセールね、
はい、
あの2人専用のトリックテイキング協力型ということで、うん、ちょっと我が家ではあまり遊ばなかったジャンルだけど、うんうん、ちょっとこれを遊んでこういうのもいいかもって思わせてくれる、
ね、
ちょっといい作品でした ね、
うん、ね、こう平和に終われるしね、
そうね、協力やし ね、
ね、
はい、
うん、
ということでちょっと最近ね遊んでねこう眠らせてて、
はい、
ちょっともったいなかったなって思ったように2作品、
はい、
うん、ちょっと紹介させていただきました、
はい、
はい、じゃあ作品紹介はここまでにして、
うん
うん、レターの、ね、紹介をさせていただこうかなというふうに思います、はい、
前回ラジオのテーマとしてお話ししていたあの古典ラジオの回を聞いてくださった方から、レターをいただいておりますので、ミヤミヤから紹介してもらおうか、
そう、ね、じゃあ紹介しますか、う
ん、お願いします、
はい、じゃあラジオネーム我らウィンウィンさん、いつもありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
今回も楽しく拝聴しました、古典ラジオ今回のミヤミヤさんの紹介を聞いて初めて聞いてみました、
うん、
とても面白かったです、内容もさることながら音楽や語り口や3人のワイワイ感が心地よく引き込まれます、しばらくはドライブ中の耳のお供になりそうです、素敵なラジオを紹介いただきありがとうございました、次回も楽しみにしています、はい、ということですね、
ありがとうございます、
いや、こうやってね、あの我らビンビンさんに、 新しいリスナー、古典ラジオリスナーが一人ボードゲーマーに増えたっていうのはもう本当にね、喜ばしいことです ね、
ね、
は
い、本当だね。
そうそう、
そっか、3人のワイワイ感が心地よくて引き込まれます。
そうそう、ヤンヤンさんとね、龍之介さんとね、
うん、
はい、
やっぱこの心地よさ、ずっと聞いていたくなるのって大事だよね。
大事、うん、そう、
ね、
やっぱあの堅苦しい、うん、ずっと歴史のね、重苦しい話をずっとしてるではなくて、うんうん
ね、
うん、なんかちょっとこう少し雑談とかカジュアルにずっと歴史の話をしたり、
うんうん、
笑いやりながらもやるみたいな、
うんうん、
これはすごく耳にね馴染みやすくて、
うん、
はい、ついつい聞いちゃうやつだし、
うんうん、
聞いたことがボードゲームにもつながったりするから、
そうだね、は
い、いいなと思います、
うんうん
うん、最近はまだ西郷隆盛編ようやく終盤ぐらいまで自分聞いたところかな、
うん、
で、あと、そう、前回話さなかったけど、うん、そうだ、これも古典ラジオとボードゲームで、
うん、
あのつながってるって感じた回が、
うんうん、
そういえばもっとあって、
あ、そうなんだ、
あのジャンヌ・ダルクっているでしょ
う、
うん、歴史の偉人で、うん、あの少女で、
うん、
あの鎧着て戦ったみたいな話、はい、
うんうん、
ジャンヌ・ダルク編があるんだけど、あれは面白いというか、
そうなんだ、
あれにつながってるボードゲームがやっぱいくつかあって、
うん
うん、あれ聞いて
て、テーマにしてるもの多そうだね、ボードゲーム
多い、うんうん、特にあの人はほらオルレアンの乙女とかっていうニックネームがなんかついてるでしょ、
うんうん、
さあオルレアンっていうね、やっぱすごくこう有名なボードゲームがあって、
うん
うん、もうオルレアンの紙ペン版、うん、のタイトルなんかジャンヌ・ダルクみたいな名前だし、まあ、まさにあの町はすごくジャンヌ・ダルクとゆかりのあるというか、まあ、ものすごい戦いのね、
うん、
あの戦地になった場所はあそこだから、
うんうん
うん、
あの
いいなと思うし、あともう一個そのジャンヌ・ダルクが出てきた時代背景のところで、
うんうん、
なんかね王様が二人現れるのよ、
二人なの、
そう、二人とも正統後継者だって出てきて、
うん、
で二人の王が王座を争うみたいな時代があったので、
うん、
そう、でこれを舞台にしたオリフラムっていうね、
うんうん、
あのフランスのテーマのボードゲームというかカードゲームがあるんだけど、
うん、
そう、あのオリフラムの世界もまさに多分そこなんだなってこのジャンヌ・ダルク編聞いてて思ってて、
そうなんだ、
うん、あれを意識しながら、
うんうん
うん、オリフラムの中にもなんかねもう一人の王っていうカードが出てきたりして、
うんうん、
それをこう忍ばせて心理戦するんだけど、うん
うん、すごいね、
そうそう、
ドキドキします
ね、うん、なのでちょっとねそのジャンヌ・ダルク編、
うんうん、
単純にそのジャンヌ・ダルクがじゃあ、
うん、
なんでそんなこう祭り上げられたのかとかっていう、うんうん、ただの女の子がっていう、
うんうん、
あの話もすごくこう面白くて話としても、うんうん、
そっか、
うん、ね、あの翻弄されたんだなっていうのもあるし、
うんうんうん、
ただジャンヌ・ダルクめちゃくちゃぶっ飛んでんなって思うし、
うん
うん、でもそういう人がこうやっぱ歴史を動かすのかなとか ね、
そ、 うね、
うん、それくらい突き抜けている人が、
うん
うんうん、なんかいろんなことをね思わせてくれるし、
そっか、
うん、
それでそのゲームで遊ぶとまたねのめり込めるというか、
うん、
楽しそうだね、
そうそうそうそう、うん、なのでね、あの我らのミミさん、あのちょっとどの回聞こうか迷った時には、
うんうん、
あの前回話したものもそうですし、
ね、
ちょっとジャンヌ・ダルク回もね、
うんうん、
あのちょっといずれ聞いてもらえるとめちゃめちゃ面白かったんで、
まだね、聞いていなかったらおすすめですね、
はい、ぜひぜひ、
はい、
はい、ということでレターありがとうございます、
はいはい、ありがとうございました、
はい、でね、まあ、また最近また X の検索性が悪くなってるから、
うん、
ちょっとなかなか拾えてたり拾えてないものもあるかもしれんですが、うん、一応ハッシュタグミヤヨナと、
うん、
あとはスタンド FM のレターとか、
うんうん
うん、あと X の DM か、
うん
うん、とかその辺はあの、
うんうん、
確認するようにはしているので、
はい、
またね番組の感想とか、
はい、
何でもねあのコメントいただけたら、うん、またこんな風に紹介させてもらえたらなっていう風に思います、
はい、はい、ぜひお待ちしてます、
はい、ということで、
はい、
今日はこれで終わっていきますかね、
はい、
はい、ということでおやすみなさい、
おやすみなさい。